では聖書の御言葉をご一緒に読んでまいります。旧約聖書のサムエル全書ですね。サムエル全書の第17章でございます。旧約聖書ですね。サムエル全書17章それでは41節から49節までですね。サムエル全書第17章41節から49節までをご一緒にお読みいたします。ペリシテ人を進み来てダビデに近づけり、盾を取る者その前にあり。ペリシテ人を見回してダビデを見て、これを侮る。人は若くして赤くまた麗しき形なればなれ。ペリシテ人ダビデに言いけるは、何時杖を持ちてきた。我兄犬ならんやと。ペリシテ人その神の名を持ってダビデを呪う。しかしてペリシテ人ダビデに言いけるは、我が元に来たれ、何時の肉を空の鳥と野の獣に与えんと。ダビデペリシテ人に言いけるは、何時は刀と槍と矛を持て我に来たる。されど我は万軍のエホバの名、すなわち何時が挑みたるイスラエルの軍の神の名をもて何時に行く。今日エホバ何時を我が手に渡したも、我何時を打ちて何時の首を取り、ペリシテ人の軍勢の屍を今日空の鳥と地の獣に与えて、全地をしてイスラエルに神あることを知らしめ、かつまたこの軍従皆エホバは救うに、刀と槍を持ち賜ざることを知るに至らん。そは戦いはエホバによれば、何時らを我らの手に渡し賜る。ペリシテ人すなわち立ち上がり、進み近づきてダビデを迎えしかば、ダビデ急ぎ陣に馳せ寄ってペリシテ人を向かう。ダビデ手を袋に入れて、そのうちより一つの石を取り投げて、ペリシテ人の額を打ちければ石その額に突き入れてうつ伏せに地に倒れたり。はい、まあそこまでです。まあペリシテ人というふうに言ってますけども、ゴリアテという名前の、戦士、ですね、巨人ですよね、巨人。この時代まだ巨人がいたようでありますから、3メートルぐらいあったろうと思うんですけども、人間2メートルあるとかなり大きな人間で、普通の人はおじけづいてしまうわけでありますが、この3メートル以上あって巨体が、敵の、戦士として立ちはだかっているわけでありますが、それでこれはもう有名な話ですから、もう皆さんもご存知だし、世界中でこれはもう有名な話で、キリスト教国が先進国はほとんどですから、ダビデとゴリアテの話といえばもう皆さん 好きなところといったら西洋人も好きなところであります。まあしかし、まあ、聖書というのは読むたびごとにまた教えられるというか気づかされることもあるということで、まあ、今自分にとって必要な言葉、今ですね、まあ、聖書の言葉は聖書に書かれてある言葉なんですけれども、今自分にとって、タイムリーな言葉っていうのは聖書の御言葉っていうのはまた違うんですね。ですからこの聖書に書かれている神の言葉のことを、まあ、ギリシャ語の原文ではロゴスというふうに書いてますが、ロゴス、ロゴスという名前の、プロテスタント教会もあるようですからですね、で、まあ英語を教えながら伝道しているというところもありまして、まあ、このでもこれロゴスは神の言葉ということですよね。けれどももう一つレーマっていう言葉もあるんですね。神の言葉で、それは今の自分に必要な、今の自分に適切なふさわしい、神の言葉ですね。このレーマってこうだから神の言葉でも言語は違っているということで、だから我々聖書を読んで、まあ、聖書の神の言葉を読んで、そして聖書の神の言葉に触れる、これはまあ基本的に重要なことですけど、でも今必要な聖書の言葉、今自分にとって必要な神の言葉っていうのがこう示されてくる、導かれてくる、これもまた必要ですね。ですから聖書を読んでいくと、そういう今の自分に必要な言葉と出くわすっていうんでしょうか、神様がそこに導いて、与えてくださることがありますから、まあ、それは光なんですよね。御言葉は下に我が足の灯火、御言葉は光である、まあ自分の足元を照らしてくれる光であると、まあ、こういうことでありますから、この遠くの方まで照らさなくてもですね、自分の足元を照らしてくださるから一歩前に進めるということですね。で、一歩一歩前に進んでいくうちに百歩となり千歩となり遠くまで行くことができる、一歩一歩踏み出していきさえすれば、その千歩先まで照らさなくてもいいわけですよね。ですから、聖書の御言葉、今神様私に何とおっしゃっているか、その先のことはよくわからないけれども、今こういうふうに導かれているんだから、そこに従っていきましょうと、これが我々の信仰の歩みですね。だからこのゴリアテという相手のペリシテ軍の、まあ、勇猛果敢なる戦士って、これもう子供の時から戦士として教育を受けてきた、まあそういう人々ですからね。まあこの子供の時から育てられてきて、そして誰もですね、このゴリアテに立ち向かえる人はいなかったんですね、イスラエルの軍の中にもですね。ですから、まあおじけづいてしまって、ゴリアテは1日に2回朝と昼なのか、みんなの前に出てきて、いざ我と勝負する者はいないのかっていうね、一騎打ちで一対一で勝負して、ね、そしてこの戦いの勝敗をつけましょうみたいなことですから、いやこれは本当に大変なことです。で、まあ、そこにここは17章ちょっと長いんですけども、まあ、17章にゴリアテとダビデの戦いの、まあ、この時のダビデっていうのは後に王様になりますけど、この時はまだ少年ですよね、少年ダビデ、はい、まあ、ルツキからずっと来てエッサイの子供として末っ子であって、そしてこの少年のダビデが、まあ、なんていうんですかね、お兄さんたちはみんな戦場に 一応送られているわけでありますけど、まあ、誰もゴリアテと戦う人がいないんで、まあ、そこですね、ちょっとこう戦いはまあ停滞気味なところでありまして、まあ1日2回ゴリアテの脅しにみんな震え上がるという状況の中で、誰か戦う人はいないのかっていうと誰もいない、まあ、そういう状況の中でダビデはお父さんからお使いでですね、まあ、戦場に行ってね、でお兄さんたちにそのこの、まあ、食べ物を持っててあげてくれと、まあ、いうことで、まあ、後方支援の働きを彼は命じられて任じられているわけでありますけどね、それで、まあこの17章の、まあ、かいつまんでパッパと見れば13節あたりにね、エッサイのことね、エッサイお父さんですよね、エッサイの長子3人行きてソウルに従いて戦にいず、まあ、時のソウル王様の時代、ね、イスラエルの王様サウルでありますから、それで戦に出て、その戦に出し3人の子の名をはエリアブとアビナダブとシャンマという3人ので、14節、ダビデは末の子にしてその兄3人はソウルに従い、まあダビデは羊を飼って末っ子でいたんですけど、まあ時々そうやって戦場に行ってはお兄さんたちにまあ食べ物を届けに、まあ17節にもそういうことで、エッサイ、時にエッサイがその子ダビデに言いけるは、今何時の兄のためにこの焼き麦一斗とこの塔のパンを取りて陣営におる兄のところに急ぎ行け、またこの塔の陥落を取りてその千人の頭に送り兄の安否を見てその帰りごとを持ちきたれと、まあお父さんエッサイとしても、まあ戦場で自分の子供と息子たち3人行ってますからね、やっぱりこの安否を問うためにダビデを使わして様子を見に行かせる、まあその時にまあいろいろ物を持たせる、それから隊長さんの分も持っていけということで、なんかチーズなのか何なのかそういうものを持っていかせると、はい、ということで、ダビデはその戦場に行ってどういう今状況なのかということを、まあ、興味津々見て回るわけでございますけれども、そうですね、まあそこでダビデはですね、あることを聞くわけですよね、まあこれはあることを耳にするわけですね、うんうん、それはどういうことかというと、あのゴリアテを相手に戦って倒した者には王様がご褒美をくれると、それは王様の娘をお嫁さんにくれると、いうことと、もう一つはその、親族家の家族の税金は永久に取らないというですね、免税ということを、まあ、特権として与えられると、まあ、そういうことなんですね、うんうん、まあ、今でもアメリカ、まあ、私の叔父も軍人、アメリカの海軍の軍人でしたから、その自宅の家は税金かからないですね、待機軍人の特権ってたくさんあっていいなと思うんですけどね、税金かからない、だからその家を維持して今そこを教会にしてまああるわけですけども、本当にこのそのおかげでね、その教会も維持できているっていうのは、本当に神様っていうのはちゃんと先の先までご存知だなと、まあ思うわけでありますけども、まあそこで、大正解もさせていた、まあ、ホテルでしてその教会にもみんな来ていただいた、まあ、2回に分けて来ていただいたということがありますけども、 本当にね、私もアメリカの軍人の、恩給はもちろんなんですけど、その自宅のね、税金も免税になるということ、これは大きいですね。もうちょっと言えば、まだ退役しても一緒だと思うんですけども、そうですね、退役して、それで大政界に、東京で大政界が当時、もちろんありましたけども、来るのに軍の飛行機使ってくるんですね。これだから退役軍人の人は、多分ですよ、私はあんまり詳しいことは分からない、多分軍の飛行機は乗り放題なんですね。それで横須賀に降り立って アメリカから もう本当にね、すごい特権だなと思いますよね。で、私はそれ、だからなんで飛行機乗らないであっちで行くかなと思ってましたけど、そっちはただだって後で考えた、ただで乗る。それから私が一度どっか行く時に、成田空港で飛行機に乗ろうとしたら、なんかアメリカ人の、人が来て、それで私はもう退役軍人なんだけど、飛行機乗り遅れたんで、それで、何の話してるのかって言ったら、軍の飛行機に席があったらいつでも乗れるって言うんですね。乗り遅れたから ちょっとこっちで帰んなきゃいけないとか、ね、そんな話で、あんまり日本にはこういうことを知られていないんだけども、そういうローマの、市民権っていうのは、そうですね、親子3代にわたって、親子孫ですね、孫3代にわたって兵役につけば、3代目はローマの市民権を得られるっていうね、そういうことも当時あったようでありますけど、パウロ先生は生まれながらに市民権を持ってたということで、大変な特権を、市民権持ってますと、ローマの公共の施設は全部無料で使えるわけですから、今でもカラカラ邸の大浴場なんていう遺跡がありますけれども、すべての施設無料で使えるっていうのはすごい話だと思います。いずれにしても、この時代ね、イスラエルと、このペリシテ人、このゴリアテを倒したら、王様の娘と結婚できるという、それから、免税に、税金をもう取らないで、というような話で、ダビデはね、それを、少年ダビデはそれを耳にした。これがね、そう書いてありますよね。で、それをね、耳にしただけじゃないんですよね。彼は本当にそうなのかということを何人かに、複数の人々に確認してるんですよね。ですから、そうして、こうですね、この25節あたりを見ますと、私が読みますね。イスラエルの人イーケルは、汝らこの昇り来たる人を見しや、まことにイスラエルをイドマンとて昇り来たるなり、彼を殺す人は王大いなる富をもってこれを富まし、その娘をこれに与えて、その父の家にはイスラエルのうちにて租税を免れしめん。こういうことをダビデは耳にしたわけです。それで彼はそれを得ようと思ったんでしょうね。そう書いてないけども、もうその行間を読めばそうですね。これは、自分はこれをもらおうと、この褒美をいただこうと、こう思ったと思うんですよね。それで何度か、何人かにこれをですね、確認しているわけです。それで、このことがね、なぜ私は最初はあんまり気にしなかったけども、何度か読んでるうちにこれすごく重要だなと思ってきて、でなぜかというと、神様からのものを受け取っていくときに、 これに肉のものであろうが霊のものであろうが一緒ですからね。これ霊のものを我々はもうすでに持ってるんだので、肉の祝福も受け取っていくわけでありますけれども、だけどもその受け取っていくためには信仰が必要なわけですよね。信仰によって受け取る。神様からのものは肉のものであろうが霊のものであろうが全て信仰によって受け取っていく、はい、で何かうまい方法で受け取っていくっていうのはこれは世の中のものですけど、神様から上から来るものは信仰によって受け取る。もうただこの一つでしかありません。でダビデはゴリアテとの戦いにおいて勝利を得たのは剣によってゴリアテを倒してないんですよね。で彼は信仰によってその勝利を受け取った。でその信仰はじゃあダビデはいつ養われたのかというと羊飼いをしている時なんですね。自分が親から任されて羊の番をしている、ただ羊の番をしているっていうだけに思えるんですけども、羊の番をしているっていうのはただ座って羊眺めてればいいっていう話じゃなくて、そこに羊を奪いに来る敵がいるわけですよね。狼がやってきたりハイエナがやってきたり時にはライオンがやってきたり、いろんなものが、その家畜の羊は人間の食べ物としてあるだけじゃなくて野生のあらゆる動物のこれは餌でもあるわけですが、狙ってそれを奪いに来る。つまり羊の番をするということはこういう敵の攻撃から羊を守るということをやるわけですね。でこの羊を守るためにはですね、この戦わなきゃいけないですよね。ライオンとかはるかに自分、少年ですから、少年ダビデはるかに自分よりも大きな力を持った野生の動物、野生の動物はイノシシだってこれ恐ろしいと思いますよ。その力 の比較をすれば、ね、ですからイノシシが突進してきたらどうするのかということ、でもそんなもんじゃありませんからね。狼が来る、ライオンが来る、ね、そういう中でダビデは自分の力よりも強いものをどのように撃退していくかといったときに、彼はやっぱり神の助け、神の力、信仰によってそれを撃退していくということを学んでいかざるを得なかったし、学んでいったわけですよね。小さな羊の群れであろうが大きな羊の群れであろうが、小さなものに忠なるものは大きなものも任せられるわけでありまして、小さなことはできないけど大きなこと任せてもらえば私はできるっていう、大変そうじゃないですけども、それはないんですよね。ニュージーランドに行き始まった、私も伝道し始まった頃に日本人の牧師さんが来ていて伝道に、でその先生が言うには、おっしゃるにはね、後楽園球場ぐらいの人が集まれば私は大説教ができるんだって、こういうふうに言うわけですよ。だけどそれはね、同業者としてね見ればありえない話です。2、3人の人であってもちゃんとお話ができれば、俺は2万人3万人でもお話ができるって一緒なんですよね。それ神様抜きにした話になってしまうんです。そうなると、だから神様の前で私たちは忠実であるということは、その対象物の規模には関わらないんですね。でダビデは小さな群れだったかもしれませんけども、その羊を守るために、彼は信仰ということを学んでいったわけです。信仰によって神様が自分にライオンの口から羊を救い出したなんてことも言ってますから、 半分ライオンも飲みかけてた羊をですね、その口の中に手を突っ込んで取り出したというような言い方ですね。だからそうしてダビデは信仰によってこの神様が与えてくださったものを守っていく、そしてその神様が与えてくださった羊を奪いに来る者もいる、それからも奪い返す、敵っていうのはそういうことですね。味方も敵もですね、区別がつかない時ってありますよね。ライオンはまあそうですね、敵だと分かるかもしれないけれども、我々こう生きていますとね、味方なのか敵なのか分からないっていうことがありますよね。アフリカなんかもありますと、そうですね、まあ、物質的なものの援助ということもどうしてもある程度出てくるわけですから、ね、与えていくというのは教会の一つ の、また使命でもありますよね。まあ、与えられている人は、まあ、与えることのできる人でもありますよね。また聖書の中には与える方が受ける方よりも幸いであると、まあ、そういう言葉もありますよね。与うるは送るよりも幸いなり。でもだからといって与えれば与えれば与えればそれでいいのかというと、これはちょっとバランス崩しますね。つまり偏った教え、健全な教えではないわけであって、結局人間の側においての与えるということだけとってみれば、それは限界があるわけですよね。自分にも与えられる限界がある、ね、だからそれを超えてまで人に与えることは当然できないわけですね。だからまあ、これ神様抜きにしてみれば、まあそういうことです。与えることは素晴らしいことだし、与えられることも素晴らしいことだけども、与えることは限界があります。限界があるということは、与える側にはその限度というものを知っておく必要があるということですね。なぜならばもらう方は限度を知らないからですよね。だから片方は与える方が知らないと両方これ潰れていく可能性がありますから。だから、そこを知っていくことでお互いに生かされていくということは、これ健全な道でありますね。だからそこでやはり与えたいけれどもここまでが私の限界だということになったときに、やはり信仰というのが当然必要になってくるわけですね。だから神に祈っていく、ね、受ける側も祈っていく、共に神様に寄りすがっていくこと、これは信仰であります。信仰によって受け取っていく、ね、そして自らも信仰によって神様から受け取っていくことを学んでいけば、その人は一生そうですね、まあ食べて自立して自分の足で立って歩んでいける、これはすごく重要なことですね。だから、神様が私たちにただ与えることだけをしているわけじゃないわけですよね。まあ、神様は無尽蔵で限界はないお方ですけれども、けれども与えることだけを神様はしているわけじゃない。私たちを育てて養って信仰において強くしてくださる、このことが神様のまたご計画でもあるわけですけれども、まあ、ダビデは少年の時からそうして神様から、まあ、神様からしてみれば将来国の王様にする人ですから、まあダビデは知りませんけれども、本人は知らないけれども、これは神の選びの人であります、だから神様が選んだ人は明日から王様になれっていうことはできません。いくら選ばれてるからといって次の日から王様になることはできません。王様としてふさわしい教育を通って王様になっていくんですね。王様になってからも教育ありますけど、けれどもとりあえずはね、王様になるぐらいの最低のこのところ、神様はこのダビデを養って育てて教育していますから、ダビデは小さい時からこの神様に寄り添って、ね、そして自分の羊を守る 自分の敵はですね、容赦なく羊を奪いに来るけれども、それを奪わせない、うん、持ってけ持ってけ、神様与えてくれるからっていう話じゃないんですね。神様が与えたものを、これをしっかりと守っていく、はい、そういうことが信仰であるっていうことが見えてくるわけですね。この世の中には敵がいるということも彼はちゃんと見えていて、敵でも味方でもちゃんと見分けがつく、うん、そういうことも見えてくる、ね。ですから、そうした時にこのゴリアテはですね、まあこの槍を持って剣を持ってダビデに挑んでくるわけであります、ね。でダビデは、そうですね、この何を彼は、まあ、あの武具っていって兜とか鎧とか、まあ、そういうものは重たくて身動き取れないから全部脱ぎ捨てたって言うんですね。兜とか鎧とかね、相手のゴリアテは何十キロにもなるその武具を身につけて、ね、完璧なる備えをしているわけですが、ダビデは自分はもう重たくてこんなつけたことないって、うん、全部脱ぎ捨てた。そして、ダビデの、まあ、唯一武器として、まあ、武器らしき武器でもないんだけども、武器として持っていたものは石投げ器、石投げ器、なんかこう遠心力で振り回して遠心力で石を飛ばすっていう、まあ多分そういうもんだと思うんですけど、石投げ器、まあ武器と言ってもね、刀ではない剣ではないんですね。でダビデがこの石投げ器を唯一持っていて、それを頼りにしてたわけでもないですね。つまり神様への信仰、これがダビデの寄りすがる、まあ、ところでありました。それからこの40節を見ますと、ダビデこれを脱ぎ捨てっていうことね、鎧も兜も全部脱ぎ捨てたっていうことでありまして、それから手に杖を取った、この杖、この杖というのは羊飼いがよく持ってますね。これはあの新鮮なあの木の枝ではダメなんですよね。杖っていうのは枯れたものでないといけない、ね、もう完全に乾燥させた枯れた材料でないと杖って作れませんが、それでまあ硬いものですね。まあこれはもちろんあの羊を叩くために使うもんじゃありません。杖というのは、その羊を奪いに来る敵を追い払う、まあ、ものですね。でこの杖を持って、それから谷間から5つの滑らかなる石を拾った。このね、ここにわざわざ石を拾ったって書けばいいところを、滑らかなる石、滑らかなる石、まあ要するにこの相手にですね、攻撃を仕掛けようとする、ただ一つのダビデが持っている、まあ、武器といったらこの石投げ器であって、それは石を飛ばすわけだから、その肝心要の石だから、よくこれ考えたらですね、相手を倒そうと思ったら尖った石を拾うというのが、まあ、普通じゃないかと思うんですよね、うん、尖ったもう危険なやつで、そうですね、うん、できれば、うん、栗の胃がみたいなのがついてるのだったらいいかもしれないけどそうですね、常にそこに 毒でも塗っとけばいいんじゃないかってね、うんうん、だからまあアフリカケニアの人っていうのはこのマサイ族、ね、マサイ族の人が警備してるのが一番怖いんですよね。なぜか彼らは槍の先に毒塗ってるからこの彼らの槍っていうのが一番怖い。だからまあ本当にそういう鋭い、ね、相手に突き刺さるような 尖ったものが、これが武器としては役に立つと私はまあ普通思うわけですよね。だからわざわざなんで滑らかな石ってここに書いた、尖った石って書くべきじゃない。けれどもダビデは確かに滑らかな石を拾った。でなんで拾ったかということも、なんで滑らかな石なのかということも、そこでこう思わされるんですけど、多分というか私がそこでも、まあ、毎回毎回読むたびに違うんですよね、教えられることって。だけどもその時思わされたのは、尖った石だとね、まず自分を傷つけてしまう、自分を傷つけてしまうという可能性もあるわけです、うん、まずそれを5つ取って袋に入れる間に手切ってしまったとかですねそれはそうですよね、うん、相手にね ぶつけようと思った爆弾が自分のところで破裂してしまったとかね、いろいろあると思いますよ。そういう攻撃性の強いものであればあるほど、自分に対してもそれは危ないわけですよね、危険なわけです、うん、だから尖った石を拾ってるうちに自分の手でも切ってしまった、これは自分を傷つけていくということになりますね。滑らかな石は自分にとって全く滑らかですから、傷つけることはないですね。だからこれを聖書の言葉、我々が今唯一信仰の戦いにおいてたった一つの攻撃に使う武器といったら聖書の言葉なんですね。で信仰の武具を取れって書いてありますけど、信仰の武具のうちの他は全部防御に使うものなんですよ。救いの兜とか胸当てとか、そうですね、福音の靴とかですね、これ全てその、ね、攻撃に使うものじゃない。攻撃に使うものはただ一つ御霊の剣、すなわち神の言葉である、うん、これだけが攻撃に使うその道具なんで、武具なんですよね、はい、ですからこの5つの滑らかな石も、これは5つの聖書の御言葉ということでもいいのかもしれません。我々は聖書の御言葉、神の言葉を持っている、自分の中に持っている、5つ持っている、ね、そうですね、病の癒しに関してもう、あるいは経済的な必要を満たしてくださる神の約束においても、あるいは救いに関する御言葉でもね、5つ持っていて、ね、必要な時に必要なものを取り出して使うと、これは滑らかないし、なぜかというと自分にとって癒しとなっていくことはあっても傷つけることはないから、はあ、 でもこの滑らかな石が一旦そうですね、敵に向かって投げ放たれると、これは武器になるわけですよね、うん、我々の敵といったら悪魔サタンですけども、ね、あるいは悪魔サタンに翻弄されて誘惑されている人々かもしれませんけどね、うん、けれどもそれに向かって私たちが聖書の御言葉、神の言葉をそうですね、相手の心の的に命中させるならば、これは武器になっていくわけです、でこれは御霊の剣、すなわち神の言葉、これを取りなさい、まあ、イエス様ご自身も悪魔サタンに試みられた時に聖書の言葉を持って対応してるんですね、うん、人はパンの実にて来るにあらず、このパンを、この石をパンに変えて食べなさい、こう悪魔が言うわけです、ね、人はパンの実にて来るにあらず、これは神明記の言葉ですね。そうして、イエス様も御霊の剣、すなわち神の言葉を持って、そして、それを悪魔にそうですね的中させているわけで、だからまあ我々も本当にこの私たちが持っている聖書の知識、これを暗記しろという話でなくて、暗記したから持っているわけじゃなくて、これを私たちの心の中にそうですね深く理解して、頭で理解するんじゃなくて我々の心の中に深くそうですねインプットしていくと、ね、 いうことになりますね。ですからインプットするというのは時間がかかるし技術がいりますよね。何度も何度も繰り返し繰り返し自分の中に取り込んでいく、まあ、あたかもその職人さんが技術をそうですね取り込んでいくようにですね、我々も神の言葉をですね自分の中に何度も何度も取り込んでいく、ね、それは5つあったらすごいことですよね、うん、ですからダビデは滑らかな石、ね、5つの石を拾った、はい、そしてそれを袋に入れた。これはダビデを傷つけることは一切ない、そうですね、袋の中から適当に取り出してもですね滑らかな石は何のそうですね、傷も与えないですね。 ですからこれがダビデ、がゴリアテに、ね、打ち勝った時のことは詳しく書いてありますが、それもなぜダビデはゴリアテと対峙して対決しようと思ったかというと、そのご褒美の話聞いたからですよね。そうですね、ですからそこが重要ですね。我々は信仰を用いていくのに闇雲にむやみやたらに用いているわけじゃないんですね。神様からこういうものを与えられたい、神様にこうしていただきたい、神様にこういう物事を変えていただきたいという明確な願望、願い、望みがあって信仰というのは用いられるものですね。ただただ自分の信仰を、まあそういう人はいませんけど、ただただ人に見せびらかすために信仰を用いているわけじゃないんですよ。自分の益のために、ね、まあ自分の喜びが満たされるために、ね、あなた方の喜びが満たされ、ね、神様イエス様もそう言って、私の喜びが満たされ、かつあなた方の喜びが満たされるために、ね、だから私たちが神様から与えられるものが明確になっていて、それを受け取っていくときに必要なのは信仰だ、こういうわけですね。そういったときにこの信仰をダビデは用いていった、ライオンから羊を取り戻すために、明確なるそこにですね、あの目的あり、またその願いが、神に対する願いがあるわけですよね。そういった時に王様の娘をお嫁さんにもらえるというようなことが一つダビデはあったようでありますし、それからまあ租税を免れることができると、これもいいな、はい、そう思ったかもしれません。まあいずれにしても、その神様が与えると言ったものをそこに発見したわけでありまして、それを信仰によって受け取る、彼はそういうふうに、まあ、したわけですよね。じゃあ受け取る。ですから、まあ無駄な、ね、意味のない戦いをしようとしたわけでもないわけです。まあもちろん、そして、ペリシテ人のゴリアテはね、ダビデを脅してくるわけですから、まあ44節あるように、しかしてペリシテ人ダビデに言いけるは、我が元に来たれ、何時の肉を空の鳥と野の獣に与え、ね、お前のね、お前バラバラにして鳥や獣の餌にしてやるっていうようなもんですから、普通だったら震え上がってしまって、ね、そして今度は3メートル以上の大男にそんなこと言われて、そしてこっちはですね、何もそういう武器、剣も持ってない、ね、彼は剣を持ってきている、ね、そういうところですから、見えるところで言ったらこれは震え上がって、しまうという状況ですが、ダビデは全くそれ気にしてないんですね。なぜかというと彼は信仰に立っているからであって、ダビデもはっきりとそれに向かって面と向かって言い返してるんですね。自分の信仰の言葉によって言い返した、これは全然ですね、そうですね、なんかこうですね、無理にこういうことをね言っているわけでも何でもないですね、それで、45節ありますように、ダビデペリシテ人に言いけるは、汝は刀と槍と矛を持って我に来たる、 刀と槍と矛を持って我に来たる、そういう道具を頼みとして、見える武器を頼みとしてあなたは私と対戦しようとして、されど我は万軍のエホバの名、すなわち汝が挑みたるイスラエルの軍の神の名をもって汝に行く。ダビデは神の名を持っていた。確かに持っていた。ダビデは神の名を知っていた。そしてその名によって、私は神の名によって、この神の名によって、だからダビデは羊を飼っている時もそうですね、ライオンやら狼を撃退していた。神の名によって、で今私たちもこの全知全能のこのダビデと同じ神の名を持っている。この神の名によって私たちは全て霊のもろもろの必要祝福をもうすでに持っているわけですから、あとは信仰によって必要なだけ必要な時にそれを具現化していく。信仰はまだ見えないものを見える形に持ってくるもんだ、こういうわけですね。まだ見えないものというのは、まあ望んでいるものですね。我々が希望しているもの、これは信仰じゃありません。これは希望なんですね。でもその希望を信仰によって現実にする、見えるものに持っていく、これが信仰ですね。信仰というのはそれをしてくれるものですね。ですから、ダビデはイエスの、我々はイエスの名を持っている。ダビデも神の名を持っていた、神の名によって、全てのことができる。だからこれはもう無尽蔵の、どれだけ使っても、1日3回しか使っちゃいけませんよみたいな制限があるわけじゃない。無尽蔵のもの、霊の祝福だけれども、それは霊の状態で持っているわけです。我々は霊の祝福を、でもそれは見える形になって現れてくるものですね。信仰を持って我々がそれを用いていけば、信仰を用いていけばって、そういうことですね。ですから、そうして今日まで私たちは必要なもの、必要以上に全てのものを満たされてきているわけでございますね。先日もニュージーランドの、今教会の第二期コーチしてる話、お明かしでありましたけれども、考えてみれば何もなくて知らない国に行ってそこで始まっていくわけでありますけれども、私たちは霊のもろもろの祝福を持ってるからそれができるわけでありまして、そんな持ってなかったら単なる無謀な、そうですね、ことをやってるに過ぎないですね。けれども例の諸々の祝福を持って、それを信仰によって現実化する方法を知ってるから、だから、それをですね、魔法のように一夜にしてなるわけじゃありませんけれども、精霊に導かれて一つ一つ、一歩一歩足元を照らしていただいて、御言葉の光によって、そうですね、歩んでいきさえすれば、気がついたらもう全ての必要を神様を満たして、我々の必要だけじゃありません、信者さん、そこで救われてくる方々の、必要も、向こうでお会いする、本当にそういうところ、昨日も、オークランド教会の姉妹が訪ねてくださいまして、そして、一緒にまたお話もできて非常に感謝ですね。この姉妹、ご主人がまず先に救われて、このご主人はなぜ救われてきたかっていうと、兄弟姉妹の、兄弟姉妹の家に遊びに行った時に、壁にですね、今度生まれた子供さんの名前がそこに、イサク君ね、イサクという名前が、それを見て、これは一体何ですかっていうところから、いや、これは神様から与えられた名前です。イサク。私も人の名前をつけるのはもう責任が大変あるけども、 ああ予作にしなくてよかったなと思ってですね、遺作でよかった。そうですね。まあ英語だとこれアイザックってね、アイザック・ニュートンだっていうね、まあ昔いるからちょっと古めかしい感じの、まあ、名前であるんだけども、アイザック・イサクっていうね、はあ、ですからそれを見てもうなんか感じるものがあったようですね。それはもうその人しか分かりませんけども、これは一体何ですか。いや実は教会の牧師にこうしてお祈りしてつけてもらった。ああ自分は今不安で不安でしょうがない、なぜならばこれからこの国でああお店を始めようと思って、ね、お店を、うん、飲食店ですけどね、お店を始めようと思ってる。だけどももう不安でしょうがないから、お祈りにしてもらえないだろうか。まあ、ああじゃあいいですよって言って連絡しますかって、私もちょうどニュージーランドにいたもんですから、ね、連絡来まして、それで、この兄弟私、まあ、3人ね、それから、まあ、星兄弟と3人でお祈りをして、うん、ここからもう本当に狭い場所でしたね。なんか小さなもうなんか立って食べるような立ち食いそば屋の半分ぐらいしかないような本当に狭いところ、ここで始めるんですか、ここで始めます、あそうですかとお祈りしましょう、そしてそこでね、でも言わされたことがあったんでね、それやっぱ神様ですよね。何も知らないんですよ、私もその人のことも何も知らない、初めてお会いしました、でも最も大切なことは家庭を守ることですよと、家庭を守っていく、まあ、これはでも言ってみればクリスチャンにとって最も神様が願っていることは家庭を守っていくってことですね、はい、教会を守るのはこれは牧師ですけどそうですね、それぞれの家庭を守るのはそこのまた責任を持った人が家庭を守っていく、これが一番重要、神様はこれを求めているし、家庭がしっかりとなって、そして神様が教会をちゃんと守っていく、その教会というのは地方の教会なんですよね、日本全国の人々をですね一箇所に集めて一つの大きな教会を作ろう、これは神様の計画じゃないんですね。人間的な計画だったらそうなるかもしれないけれども、後楽園球場みたいなの教会を作ってですね、そこで、まあ礼拝を毎回何万人ですればいいっていうのは、それは人間の考えることですね。神様の計画は地方地方にキリストの体なる教会を立てていって、今日もそうして今日も明日も日本全国イエスの御霊教会で礼拝がなされていくんだけども、これはその地その地でイエス様を崇めていくけど、我々は一つなんですけど、教団は一つなんですけども、これは神の計画なんですよね、はあ、地方の教会、これを神様重要視してるわけです、はあ、まあ地方といっても地方の東京も地方まあ一つね、東京は大きいけれども人口もたくさんいて大きいけれども、でも皆一つ一つの教会で、これは神の計画、そして各家庭、これも神の計画の中にあるわけです。しっかりとこれは守られていく、はい、だからクリスチャンとして、まあ牧師ではなくてクリスチャンとして守るべきはまず自分の家庭であるという、はい、でその家庭を守っていくときにやっぱり必要なのは、まあ子供さんがいれば子供さんを養っていく、育てていくっていうのは、これは責任ですね、社会的責任ありますよね。でもその時にやっぱり教えがないとなかなか育っていきません。教えるとね、聖書の教え、今日も午前中綺麗祭がありましたけれども、全てに時ありということで、そしたらまあ救われた2年前に救われた方でありますけれども、今日は娘とそれから息子を連れてきました、あそうですか。ところがずっと話を聞いていったら、このお母さんは自分の子供にも救われてほしいとこう願いを持っていらっしゃったのに、よく話聞いてみたら、あの娘さんは鹿児島教会で小さい時救われていた、水の中に入れられて洗礼を受けました、ああそれよかったです、お母さんも喜んでね、それから息子さんも小さい時にもう この家事教会で救われてたと。ああそうですか。だから神様がそうして導いてくださった。ですからこれも神の計画ね。でこうしてまたですね、長い年月経ってからも、まあ、神様はそういうことをこう与えてくださった。ですからその家庭をねしっかりと守っていく、そしてこの聖書の教え、ね、学校でなかなか教えられないみたいですから、そういう思想的なことは、思想的なことになってしまうらしいからね。だからまあそれは、そうだったと思います。まあそうだったって、これも敵のね、悪魔サタンの一つの、まあ、持ってくることで、アメリカも昔は学校で聖書を教えていたわけですよね、学校で。けれども宗教の信教の自由じゃないかみたいなことを盾に取る人たちがいて、そしてだんだんとそういうことができなかった。まあ、日本もそうかもしれません。平和憲法じゃないけど、今の憲法ができてから、そうですね、信教の自由ということになってきたら、まあそれを盾にとって、だから敵はいくらでもですね、そういうところに、まあ、立ち向かってくるわけですけど、けれども我々はそれにね、しっかりと立ち向かっていかなければなりません。聖書は何と教えているか、健全な教えは聖書にしかないです。はい、ですからこのことをもって我々しっかりと家庭を持ち、そして、立ち向かう、向き合っていくということを教えていかなければならない、ね、やっぱり逃げたいというのがあるわけですよね。いろんなことあって、まあ、これも逃げたい、これも、まあ、それ逃げたい、逃げたくても逃げるところがなければもうしょうがない、行こうとなるんだけども、今はゲームがあったりなんかいろいろ逃げ場がたくさんあって、ゲームが悪いって言ってるわけじゃないんだけども、それが逃げ場がたくさんあって、逃げるから立ち向かわない、ね、道を歩いていたらですね、なんか車がぶつかりそうになってきた、嫌だな、こういう時ありますよね。私ももう道歩いてるとそういうこともあるもんだから、あるけれども、その時に嫌だなと思う、その感情と向き合う、 2,3 分でいいからしっかり向き合っていく、そうしたらそれが消えていくんですよね。だけどそこから逃げよう逃げようという、そういうことばっかりやっていると、いつまでもそれはつきまとってくるんですよ、自分に。だからこれも、まあ、信仰の話ではないかもしれないけども、信仰や聖書の教えが見えてくれば、肉的な部分も、まあ、そういう心理的な部分も健全になっていくわけです。悲しい時は悲しいという思いを味わう。だいたいイエス・キリストご自身が十字架にかかって死んで、死というのは黄泉の世界に行く霊の死を死と言ってるんだけども、聖書は。けれどもその死を味わったと書いてあるんですね、ヘブル書に。でそれが見えてくるということはすごく重要なことだと思いますね。ですから私たちも苦しい時は苦しいと思ってですね、それを味わって、まあそんな長いことしなくていい、 2,3 分でいいからしっかりと向き合うと、自分の感情と向き合うということはすごく重要なことであります。はい、ですから、まあそうして全てに時がある、ね、そう書いてありますから、聖書にこう今日キレイさんとかそう読んだんですね、泣くに時あり笑うに時ありって書いてありますから、その時その時、後から泣こうとか後からその向き合おうとか、そうじゃないんですよね。今その感情が湧いた時しかそれは向き合えないわけですから、ですから、まあ、そうして全てに勝利していく、全てにこの勝利できていく、これは相手をですね尖った武器で刺すんじゃなくて、それは自分も傷つけていきますから、そうじゃありませんね。しっかりと滑らかな石、しっかりこう拾って、そしていった。だからこのダビデは万軍のエホバの名、すなわち神の名をもって、あなたに私は挑む、まあこう立ち向かったわけであります。それはゴリアテでなくても、いろんな我々を嫌がらせるものを持って、悪魔はですね持ってくるかもしれんけども、ちゃんとそれに立ち向かっていく、 それに何か戦って、何かバトルするって話じゃなくて、立ち向かえば彼らは逃げ去っていくんですから、はあね、だから何か格闘して戦うわけでもありません、逃げるわけでもありません、ただ立ち向かって受け入れている。これはすごく重要なことですね。ダビデがしたのまさにそれですね。そして、47節にありますように、かつまたこの軍従皆エホバは救うに刀と槍を用い賜ざることを知るに至らん、そは戦いはエホバによれば何じらを我らの手に渡し賜わん。この戦いは我々イエス様によって、ね、そして、なされていくから、立ち向かうことは大変なことですけど、ね、何もここに武勇伝書いてるわけじゃない。ダビデはこうやって立ち向かったけども、我々はね、そのなんか勇敢に勇気を持たなくてもいいんですよ。勇気を持てって一言も書いてないから、勇敢に立ち向かえとも書いてないから、震えながらでも四つん這いになってても這いつくばってても立ち向かえばいいんですよね。それで彼らは逃げ去っていくって言うんです。悪魔サタン、神の名によって、イエスの名によって立ち向かってさえいけば彼らは逃げ去っていく、別に勇気を必要とはしない、そうですね。ダビデはなんかこう勇士ダビデのようにここに描かれてますけれども、彼は信仰の訓練ができてきたから、ダビデだって最初はライオンが来た、狼が来たら震え上がってですね、足の膝震えたかもしれませんが、それでも立ち向かった。そこですよね。だからそれでいいわけであります。そして、その石は見事ペリシテゴリアテの額の中心を打って、49節ありますように、その石その額に突き入りてうつ伏せに地に倒れた。だから私たちの敵を倒すのに、なんか鋭い武器で倒すんじゃないんですね。滑らかな石、これは我々の癒しとなっている神の言葉であっても、敵に命中すれば敵は屈服して、うつ伏せになって倒れていく、これはすごいことだなと思いますよ。ですから私たちは本当にですね、そういうことを思って信仰によって勝利をしていったこのダビデでありますけれども、いろんな読み方はできると思いますが、一つご一緒に感謝して、またイエス様の名をもって我々は立ち向かって進んでいきたいと思います。ご一緒にお祈りいたします。ハレリア、ハレリア、ライダバドボスセンテ、アンドラバーダバドラスセンテリア、アブレッシェンテカイワンドラダバスセンテリア、アレブライダバドラスセダラバガイアンドラダバガイアドラボスセンテ、エレバイダバドラシャンパーリグレイダバドロリアルグランドラボーダバドラスセンテ、アレルヤレリテトトトトトトトトトトトト、バラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ